カルバリチャペル西東京から参りました中島と申します。よろしくお願いします。先日行われましたあの合同 の, あの収容会、とても恵まれたあのひとときでした。こちらのロゴスの方々ともですね、共に祈り、共に分かち合う、本当にこの有意な実りの多い交わりが持てたことを神様に感謝したいと思います。これからの御言葉の学びのひととき、ぜひ神様共にいて一人一人に語ってくださって豊かな豊かな交わりの時となりますよう、お祈りを持って、今日のメッセージを始めたいと思います。お祈りします。今日ここに導いてくださった神様のこの幸いな時を感謝します。今日あなたの御言葉を聞きたくて、あなたに会いたくて、あなたの祝福励ましを受けたくてここに集いました。どうぞその一人一人に聖霊が行き巡り、どうぞその心の目が、霊の目が開かれ、耳が開かれ、さらにさらに変えられていきますよ。どうぞお一人とお一人のあなたとの豊かな交わりの時としてくださいますように、これからのひととき祝福してください。始めるあたり兄弟姉妹の祈りと合わせ御前にお祈りいたします。
メン。
今日はあの使徒の働きの28章というところをやりますのでお開きください。28章というと使徒の働きの最後の章なんですね。その前にですね、使徒の働きとは何ぞやということなんですけども、これはあのルカ、皆さんご存知でしょう。ルカの福音書を書いたお医者さんのルカ、これがあの自分の主人のテオピロという主人のその救いを願って書いたのが使徒の働きです。パウロをはじめとしまして、あの使徒たちというか聖霊のですね、この力強い働きを記録したものです。で、この28章まであるんですけども、それを無理やり一言で言いなさいと言われたら、1章の8節になります。1章の8節、お読みします。しかし聖霊があなた方の上に、あなた方の上というのはこれは教会、私たちこのキリストの体になるこの教会の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。この聖霊の働き、力という働き、これを記録したのが使徒の働きです。この使徒の働きの主人公とも言えるこのパウロ、このパウロさんという方はかつてはですね、もう熱心なあのユダヤ教徒、もう先頭に立ってですね、このクリスチャンを迫害していった人物なんですね。もうクリスチャンだというその人たちを捕まえては牢の中に投げ込んでいた、そういうパウロ、元は名前はサウロと言いますけど、そのパウロはですね、このイエス様に出会って180度人生が変えられていきます。ここにいる皆さんも同じように180度人生を変えられた経験をお持ちではないかと思いますけども、私の場合はと申しますと、大学生の時ですね、中島さん、中島さん、教会に行ってみないかい、友人に誘われたんですね。教会に行くと、可愛い女の子がいっぱいいるんですよ。うまいこと言う友達がいるんですね。それを聞いて、あの鼻の下を長くした私は 本当にこの不純な動機で、教会に行ったのがきっかけであります。で、教会に行っていますと、綺麗な女性がたくさん、はい、いらっしゃいました。皆さんのように、はい、いらっしゃいましたけども、それ以上にもう皆さんが、教会のみんながですね、家族のように私のことを本当にこの温かく笑顔で迎えてくれたのが、本当に私感動したのを覚えております。そして何よりもその神様を賛美してこの礼拝しているその人たちのその表情ですね、もう本当に心から喜んで賛美している姿が私の心を打ったんですね。ああ、本当に神がもしかしたらいるのかな、そういうふうに思い始めました。もしいるなら、もし本当にいるなら私も信じてみたいなと思いました。私は小さい時からですね、友達からこの花ペチャ花ペチャってあだ名をつけられまして、もう本当にこの自分の顔、まあ、自分に自信がなくなってしまいましてですね、ずっとこの劣等感を抱えてきた人間なんですね。でもこのイエス様の愛を受けてですね、180度人生が変えられた一人です。で、この今日これから見るこのパウロもですね、イエスに出会って人生が変えられた人物です。で、今日はそのパウロなんですけども、そのパウロはそのイエスを述べ伝える今度は伝道者としてですね、迫害していたのがガラッと伝道者としましなってですね、ヨーロッパ各地へとこの福音伝道に使わされます。先ほど読んだ1章の8節ですね、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき証人となります。このパウロにとってのこの地の果てというのは、当時の世界のローマ、世界の中心地のローマでした。なので何としてもこの地の果て、当時の世界の中心地のローマに福音を述べたいと願っていましたけれども、ユダヤ地方に当時その大きな飢饉が起こってしまいまして、そしてこの被害に遭ったエルサレムの貧しい兄弟たちをこの救うためにパウロはその献金を集めて、そして届けようと、そしてその献金を持ってですね、同じ仲間であるそのユダヤ人にその福音を伝えようとしました。ところがこれが失敗に終わるんですね。もうユダヤ人たちはパウロに対してもう反発し、大暴動となってしまいます。で、パウロはなんと囚人としてローマ軍に捕まってしまいます。それも2年間ですね、囚人としてほったらかしにされてしまうんですね。今これずっと使徒の働きの流れを今ちょっとお話ししていますけども、この不正に対してパウロはローマ皇帝、当時ネロですけども、そのカイザルの前で正当なちゃんとしたこの裁判を受けるようその権利を主張しました。そして主張した結果、ついにローマに行って裁判を受けることになって、そのローマに出発します。で、その続きが今日私たちがこれから見る28章なんですね。27章は出発したのはいいけども、船がこの遭難する場面が出てきます。そしてそこから今度は、ある島に漂着するというところから今日の話が始まります。この28章は、前半と後半を2つに分けることができるかなと思います。最初は1節から10節まで、マルタ島という島に、着いた パウロがついた場面、そして後半の11節から最後の、31節までは、今度はついにローマに着いたパウロで、そこでその自由に彼が福音を語るという場面、この2つに大きく話が分かれます。前の章のところで、マルタ島というマルタ島というですね、ところに漂着しますけども、パウロのクリスチャン人生というのはですね、もう苦難の苦難の連続です。にもかかわらず神様はその苦難の中でちゃんと働いておられました。どんな困難の中でも全てのことを働かして益と変えてくださる神、その神が共にいてくださるんだとパウロは信じて、その神様の計画、そのシナリオを受け取って歩んでいきます。そのパウロの姿から今日私たちは、その使徒の働きというのは今も続いているんだと、使徒の働きは今なお続いているんだということをしっかりと受け取りたいと思います。まず1節からその10節までお読みします。こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。パウロが一抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが、この海から逃れたっていうのは27章 の、 遭難した話のことを言っています。正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。しかしパウロはその生き物、その蛇を火の中に振り落として何の害も受けなかった。島の人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。さて、その場所の近くに島の首長でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病とグレートで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の4人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品を用意してくれた。2節、非常に親切にしてくれた。7節、手厚くもたらしてくれた。そして10節には、非常に尊敬し品々を用意してくれた。このマルタ島の人々ととても良い関係を持ったのではないかと私は思います。言葉こそ自由に通じなかったかもしれませんけども、良い交わりがそこにあって、でその中でですね、自然といいますか当然福音を聞いて、そしてイエス様を信じる者が次々と起こされて、そしてマルタ島なので、マルタ教会、マルタフェロシップがですね、できたんではないかと私は信じます。神様はそのような計画を持っておられました。前の章で、27章で、パウロは遭難に遭います。そして、この今見たこのマムシ、私はこれ、蛇事件というんですけども、この 蛇の事件をも用いてですね、神様はパウロに対して警告を持って計画を持って導いておられたと私は思います。ローマの、ちょっと次の章、章巻ですけども、8章の28節というところ、ローマの8章の28節というところをお読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてを益に変えられて技をする神様、私たちにとってとっても不都合な嫌なこといや問題を神様はご存知で支配しておられると書いてあります。実は先日会社の健康診断がありまして、私もその検診を受けたところが、なんと、大腸の再検査に受けない結果となりました。いやー、予想外のですね、ことに私はもう唖然としてしまいました。まだ悪いと決まったわけでもないのにですね、もう恐れが来てしまいました。ロゴスに行ってさあメッセージするぞという元気がどっか吹っ飛んでしまったんですね。実はそんな時にこのローマの8章のこの御言葉が与えられて、本当にその目が開かれました。そうだ、神様はこの日この朝こんな恐れのるようなこの私を用いて、このロゴスの方々に語りたいメッセージがあるんだと、私はそう信じて、今朝祈って来ました。何か事件が起こった時に、はあ、何かしなきゃ、どうしようと動く前に、まず神様の前に私たちは静まって、神様の語る言葉、その声、霊の目、霊の耳を傾けたいと思います。そしてこの蛇をも掴んで何害も受けなかったこのパウロ、これはマルコの16章というところ最後の方にこういう御言葉があります。信じる人々、17節ですけれども、16章の17節では、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。まあ、ここにこの蛇のことが書いてありますよね。この蛇をもつかむというぐらいですね、この神経がずぶとくなるんだという話ではありません。これは動物界、自然界に対する権威の話をしています。この信じる者に伴う印として、本来私たちに与えられているべき神様の権威が回復する、信じる者に権威が回復するという約束の言葉なんですね。そしてその神様の権威が今見ているこの28章のパウロの上に起こっているのを私たちは見ることができます。そしてそのパウロの何も害を受けない姿を見て、 最初ですね、この人は人殺しだと4節に書いてあるんですけども、その口の渇かの先にですね、6節の最後にはこの人は神様だって、今度同じ人が変え、この気持ちが変わってるんですね。人の評価とか人の見方、価値観というものはいかにすぐこう移りやすいものかとこう読んで思います。でもそれが神を知らない私たち人間の姿、真実なんですね。自分の益のために、自分の都合のために人を拝み、物を拝む姿、その人の都合一つでですね、同じ言葉がありがたい教えになったかと思うと、逆に都合の悪い聞きたくない教えになってしまう。これが偶像の本当の正体ではないかと思います。しかし聖書の神こそがどんな世の教え、どのような人の考えにも流されない、決して変わることのない神、御言葉なる神イエスがいることを忘れないたくないと思います。それでは、後半の11節からのところを読んでいきます。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた船主にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹いてきたので、吹き始めたので2日目にはポテオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。ついにローマにパウロは到着したんですね。私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアピオポロとトレス・タベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。なんか私たち忘れているんですけども、パウロは囚人の身なんですね。それなりにここで兄弟たちに会って進められるままに7日間も滞在することが許されているような、もう本当に、いろんなこのさまざまな事件や体験を通してですね、この船の同じ乗組員の船長とか、百人隊長たちがもうパウロのことを本当に同じ仲間のように認めているっていうのをここで見ることができます。16節、私たちがローマに入るとパウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカエサルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。これさっき私が最初にちょっとこう今までのいきさつを説明したの同じこの話をここでパウロが説明しているわけですね。このようなわけで私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きしました。私はイスラエルの望み、これはメシアであるイエス様のことを言っています。イスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。また当地に来た兄弟たちの中で あなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派というのはイエスを信じるグループのことですね、については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。ちゃんとした話を、正確な話をあなたから聞きたいと、そういうことをここで言っています。パウロはここで今弁明しているんですね。私は何にも悪いことしてませんよと。ユダヤの慣習に背くようなそのような罪は何一つしてません。私は無実なんですと、ここで訴えて、パウロが訴えています。で、イスラエルの望みのために私は鎖につながれている、イエス様のことですね。私たちを救うため、やがて来られるメシア、救い主になるイエス様のゆえに、鎖につながれている。そしてそれに対してユダヤ人はこの宗派ですね、イエスの信じる人たちのグループ、それについてぜひ聞きたいとここで答えました。どうしてかというと、昔モーセがイスラエルの民を出エジプトからこの救い出したように、このメシアなる方がこの私たちを救ってくれるんだと、救い主がやがて来るんだと彼は信じていたからです。それを聞いたパウロは思わず、まあここには書いてないけども、待ってました、こうやって手を打ってですね、喜んだのではないかと私は思います。今の私たちにとってこんなふうにですね言われることは、聞きたいのですなんて言う機会はあまりないですね。イエス、クリスマスでもないのにあんた何言ってんの、別に聞きたくないね、言われるのが、まあ、関の山じゃないかと思うんですね。中島さん、あなたの信じてるイエス様についてぜひ聞かせてください。いや、こんな人に会えたらどんなに嬉しいかなと思います。でも俺の時代に置かれた私たち、この私たちは必ず大いなる喜びを持ってですね、豊かな実を刈り取る、その時が必ず来るんだと私は信じます。そしてパウロは待ってましたとばかりですね、23節からメッセージを語り始めます。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によって、これは旧約聖書のことですね、イエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って確か入り、私に癒されることのないためである。ですから調子しておいてください。神のこの救い、この神様の救いの計画は異邦人、ユダヤ人以外の人たちに送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。 こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。さあ皆さんも、このパウロがメッセージしているその場所にいてですね、パウロの語るそのメッセージを生で聞くことができたらどんなにいいかなと思いませんか。実は私たちはそれを聞くことができるんですね。いや、録音はされていないんですけども、聞くことができます。どうやってですか。それはローマ書です。次の書簡になるんですけども、ローマ書、このパウロの語ることが次のこのローマ書に書かれています。実はこの使徒の働きよりも数年前に、すでにパウロはこのローマ書を書いていました。でその上でこのメッセージ、今書いてあるこのメッセージを、この福音の原点について語っています。実は私は使徒の働き28章がもうこれで終わりで、次のどこの場所に行こうかと祈っていて、やっぱりローマ書に行こうかなというふうに思って今準備しています。ですからまた機会がありましたらは、今度来るときはローマ書を語るそのような機会に恵まれたと思います。ぜひ、お楽しみにしてください。パウロはこの旧約聖書全体を使って何を語ったんでしょうか。それはイエスこそがメシア、つまり救い主であることを語りました。このイエスこそ旧約にある300以上のメシア予言を全て成就した神の子、ユダヤ人も違法人も皆裁かれるべき罪人であること、でも憐れみ深いその神様ご自身が十字架にかかり、私たちの身代わりとして死なれました。これを信じる者はどんな人もどんな罪人も皆救われるという福音、これを語りました。さあこれを聞いたユダヤ人の反応はどうかというと、自分たちは神に選ばれた特別な民だ、選ばれた神の民だ、だから自分たちだけ救われるべきだと、そう思い込んできました。そのようなユダヤ人は聞く耳を持たないんですね。福音に対して聞きません。この24節にあるこの信じようとしなかったと、それは固くなな姿を言い表しています。ただ信じないということと信じようとしないということは似ていますけども、全く違うことです。このパウロがここで引用しているこのイザヤ書の言葉は、イスラエルの民が神に背いているために御言葉を理解できないその姿を言っています。人が御言葉を聞いてもわからないのは、その単にその国語としてのその言葉が理解できないからではありません。それは心の問題、その動機にあります。御言葉を聞く時のその心の動機、神に心を開いて従おうと、信じたいと思って聞いているかいないか、そこにその心にかかっています。人が神を信じることができない本当の理由は、信じようとしない心の固くなさにあるんではないでしょうか。もう初めからそのような 場合ですね、俺はもう信じないからと、最初から誰がどうこう説明しようと、初めからもうその人は自分で心に決めているんですね。まあちょっと例えが身近なものかどうか分かりませんけども、私たちはこの家に電話が突然かかってきます。それで、電話出ますとですね、何かこの勧誘のなんか投資の話とか、株の投資とかですね、そういう話が時々 ありますよね。でも私の場合はですね、もう初めから断ることに決めてるんですね。その上で、失礼ですけども、興味ありませんとか言ってこの電話を切るんですけど、もう初めから電話をもう受けるときから、断ることに決めているのと、まあ、同じようなものだと思います。イエス様はこれを種まきの話に例えて語っておられます。マタイの13章というところにそれが書いてあります。マタイの福音書13章3節からこのように書いてあります。イエスは多くのことを彼らに例えて話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。3つの場所が出てきました。道端、岩地、茨。この道端は固くなら心を表しています。岩地は外見ではすぐにこう受け入れる、一時的な感情で受け入れることはしても、根をちゃんと張っていない、根付かない、そのような心を表します。そしてこの茨、確かに種は成長することはしますけども、いろんなこの世の中の富とか惑わし、欲望がその成長をこう塞いでしまう心を表しています。私たちが神について、イエスの救いについて聞いたとき、初めは意味がよく分からなくて信じることができない場合があります。でももしも何回も何回もこの福音を語られ、神のことを語られ、説明されても、ずっと信じようとしないままでいるならばどうなるでしょうか。だんだんと私たちの心は固くなになっていきます。そして最後には、あ、やっぱり信じようかなと、信じたいと思ってももう信じることができなくなってしまうということが起こりうるんだということですね。これが固くなら心の結ぶ実です。信じようとしない人の結ぶ実です。私はそうではなくて、ぜひ神様に心を開き、神様信じたいです、従いたいですという心、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ実 身を結ぶ心、その心をいつも忘れずにいたいなと本当に思います。そして、28章の最後に31節にこの大胆に少しも妨げられることなくとあります。普通でしたらですね、文章として、訪ねてくる人たちを皆迎えて神の国を述べ伝え、さらりと書くはずなのに、パウロにとってこのことがあまりにも恵まれた驚くべきことだったかということを、この使徒の働きを書いたルカは伝えたかったんだと思います。これまでのパウロずっと見てみますと、その伝道はもういつも妨げられ、絶えず苦しみの連続でした。迫害や中傷や病気、もう不自由な中をずっと通ってきたパウロ、でも今回は自由に大胆に語るパウロの姿がここにあるんですね。なぜでしょうか。それは神が約束したからです。神がパウロに約束したことはことごとくこのように成就しました。イザヤ書の55章にはこんな御言葉があります。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イザヤ55の7節から9節に、雨や雪が天から降ってきて元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種をまく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。神様の言葉は必ずなるんですね。神様の約束は必ず私の上にもなります。そうしてこのパウロのこの備えられた時に、他の書簡、エペソ書、コロサイ書、ピリピ書、そしてピレモン書をこの時に書くことができたんですね。神様はそのような計画を持ってパウロを導いておられました。こうして使徒の働きはこの28章で終わっています。しかし神の国は今もなお同じ聖霊の働きによって同じように述べ伝えられて続けています。私たちはこれまでこのパウロの生き様をずっと見てきました。それはどんな悲惨な状況の中であっても、全てのことを益に変えてくださる神が共におられると信じて、神様のシナリオを受け取って歩むパウロの姿です。生き様です。その姿はそのままここにいる私たち一人一人の姿でもあります。そして使徒の働きの29章、30章、31章、32章書いている私たちの姿をここで見ます。先日行われたこの収容会で、終わりの日に、終わりの時代には不法の人、この反キリストが現れるが、今は引き止められている人、ある力によって引き止められているということを聞きました。それはキリストの体がなる教会、 教会の中に働くイエスの御霊がそれを引き止めているんだと教えられました。私たちこの教会の中に、このキリストの体の中にイエスの御霊が脈々と働いていることが鍵ではないでしょうか。俺の時代に生きるこの群れとして聖霊が豊かに働き、救いの御業をしてくださるようにぜひ祈りたいと思います。最後にもう一回この人の働き全てを要約している一章八節を読んで、そして賛美して終わりたいと思います。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。皆さんにとってのエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、皆さんにとっての地の果てはどこでしょうか。それは私が使わされている今おるその生活の場所、毎日の生活の場所、職場や学校や家庭、そのところで私たちはイエスの証人として使わされています。そのために私たちは聖霊をぜひ求めていきたいと願います。神様、この時あなたがこの28章から語ってくださいました。俺の時代に生きるこの群れとして、キリストの体として大いなる豊かな聖霊が、その働きがこの群れにも豊かにありますように、今週もそれぞれ使わされた場所にまた生活に戻ります。どうぞその一人一人の生活の中にあなたが共にいてくださり、どのような状況の中にあっても全てを益としてくださり、働いてくださる神が共におられるんだ信じて、あなたの計画、あなたの思いを受け取って歩む一週間とさせてくださいますように、イエス・キリストの御名によって感謝してお願いいたします。Thank you.